それでは、今日のスペシャルゲストは5年ちょっとぶりかな、久しぶりにお迎えをいたします。根岸誠一さん、根岸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
根岸さん、自己紹介お願いします。
はい、兵庫県の淡路島で食べ合いの栽培から、発酵染料作りして、それを生まれた青色を使って染色して、ものづくりをしたり、今は工房の方に来ていただいて藍染め体験ということを、営みとして行ってます。根岸と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。根岸さんは藍師であるし染め師である。で、前お話をいただいた時は私たち偶然にも出会ったんですね。愛がある出会いがあって、京都で、でそれでその時に展示会をされているのたまたま私が、立ち寄って、で根岸さんにお会いした。でも今回もたまたま立ち寄って昨年根岸さんにお会いしたんですよね。再会びっくりしましたね、根岸さん。
はい、なんかあれでしたね、タイムリークというかパラレルワールドやっちゃうな。なんか、
そうそう
ですね。一瞬時空が歪みましたもんね。あれって、ね、うん、はい。
根岸さんが展示会、同じ場所で展示会されてるのを向こう岸からこう見て、あ、何か色が見えると、愛の色が見えるっていうんで、私は橋を渡って、その展示会に行って、これ今日、何か始まるんですかって言った、その、ふっと顔を見上げたら、ネギさんがそこにいたみたいな、もう映画みたいな出会い、再会でしたね。もし、なんかシナリオを作るとしたら。で、ネギさんは、その間っていうか、久しぶりに京都で展示されたんですか、その時。
はい、久しぶりです。ちょうど本当に、以前お会いした5年前から、はい、以降、初やりました、開催しました。
で、前の時は、私もその愛について知る、愛について知る、あ、深いな、愛について知る、初めてみたいな感じで、その時の展示は、愛がどういうふうに育ってできて、染めになるかっていうところを、こう、写真も含めて、その展示場で展示されて、それでネギさんの作品もたくさん、ネギさんたちの作品がたくさんあったっていう形なんですけども、ネギさんは、淡路にお住まいで、で、京都に展示っていうことで、もう少しその今住まわれていることと、お仕事いつから始まって、っていうことをちょっと簡単に言っていただいて、それから、あれから5年、どうされていたのかみたいなところをお話しいただこうかと思うんですが、
承知しました。
最初まず前回のお話だとちょっと復習をさせていただきますと、根岸さんは大阪に住まれていましたが、ある時じゃないですけども、もうちょっと土のある生活をしようということで、淡路に移られた。で、移られていろいろ作物とかを作られていった中で愛に出会われて、それで藍染めを始められた、育てて染めるってことを始められたっていうお話でしたね、多分。
はい、
うんうん。で、それからその後私たちが会ってからっていうのは、その出会ったのも衝撃な出会いで、っていうのはコロナが始まったっていうことは言い方は変ですけど、 COVID-19 がこう始まって、それで外出が制限されていく、そういう瞬間だったんだと思うんですけど、覚えていらっしゃいますか、そのところに。
はい、なんか始まりかけで、はい、なんかね、すごく誰もこう得体の知れない中、謎の不安がこう世の中を包んでたみたいな感じでしたよね。はい、
そうですね。で、一方で根岸さんはなんか始められて多分 4,5 年ぐらいかな、その。
そうでした。はい。
で、すごく愛について知ってほしいっていう思いが、こう内側からわっと作品とともに出てくるって言って、その一方で、なんか、あまり外出をしないでくださいっていう雰囲気が出ている、そういうなんか微妙な時期の展示会だった
んですね。そうでしたね。うん、はい。なんか外でのこう発表というか表現していくっていうのは、ほんまにあの時期、確か
2020年かな、
20年の1月、4月、3月末とかでしたもんね、
3月末4月ですね、
はい、緊急事態宣言になってっていうことやったんで、うん、 はい、だから外でそうやってすることがそれ以降しばらくできなくなったっていう時期でしたね、うん、
それからその時私たちは出会ったけれども、でその後はるかのショーに出演していただいて、淡路からで工房とかもこう見せてもらいながら映像で、で龍太さんと3人でお話をした。でそれからもう5年以上で2026年ですか、
ね、はい、早いですね。
早いですね、
はい、
で今回の展示はあのネギさんのたちの工房だけじゃなくて、あの全国からいろんな方が参加されているということで、はい、今日はちょっとその間に何があったのかみたいな、あのネギさんの表情が変わったわけじゃないんですけど、出会った時はお始めましたみたいな表情だったのが、
そうですね、はい、
今回はこういろいろ仕組みを作ってますっていうか、なんかあの年を取らはったという意味じゃなくて、シュッてなんかこう杉を通さないといけないみたいな、なんかこう責任のある表情みたいなあのちょうどあの展示会を始めはった時の日にお会いしたんでっていうこともあると思うんですが、どうですかこの5年ちょっとの間、私の知らないネギさんを教えていただけますか、
はい、そうですね、ざっくり言うと本当におっしゃる通りで、その以前お会いした時は本当に楽しくてしょうがなかったんですよ。愛をこういろんなその職人さんやったりがつないできてくれた技術と思いみたいなのを今の時代になぞって、自分もその歴史のこう中に参加させてもらうというか、やってきたことを自分も実施していくっていうことにが本当に楽しくてしょうがなくて、で、まあ、コロナとかがあって、で仕事の仕方っていうのをこう考えるなければいけなくなったという時期やったと思うので、でちょうどそれが5年目で、それ以降の5年っていうのは簡単に言うと、なんか愛の需要について考えていった時期やったと思います。この自分たちがその一生懸命作った青色っていうのをどうやって世の中に生かしていこうとか、社会との接点にしていこうみたいなことをすごく模索して、いろんなことを試して、で残ったものもあれば、うん、あの続かなかった企画もあるし、それを模索してた時期でした。で、はい、ようやくそこから5年経って、愛を始めて10年で、まあ、自分たちらしい愛を使った営みっていうのがようやく見えてきたような気がしてます。
あ、愛を使った営みっていうのは、作品をどう作って、こう利用者にっていうか使ってもらうかっていうこともあれば、愛を作るってネギさんのお仕事、あの活動ってなんか人もつないでいく活動だと思う、なんか前のお話の印象はそうだったので、はい、作品を作る、デザインをするっていうことと人をつないでいくっていう両方あると思うんですが、この5年の間でそれぞれどんな風に変わってきたりしましたか？
両方とも大切にしてるんですよ。やっぱりこう、うん、自分の表現として紡がれてきた青色を生かして自分の表現をしていくっていうことも大切やし、深掘りしていきたい部分でもあるし、でも営みの作り方っていう観点で見ると、やっぱおっしゃってもらったこう人をつないでいく、愛がこう人と人を媒介していくって、すごくやっていて気持ちがよくて、で一個形になったのが、淡路の阿波に愛に結ぶっていう、阿波愛結びっていうプロジェクトをやってるんですけど、あの水引き、日本水引きってご存知ですかね、
うん、
あのよくのしとかに使われるような、
はい、
あれ淡路結びって呼んだりするんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか由来は諸説あって、なんか贈り物の際に実際にこう乾燥したアワビをつけてたみたいな話もあれば、 なんかそう、うん、高級品として、なんかそれの汁で乾燥したアワビをこう装飾に使う用いてたっていう説があって、それが淡路結びっていう語源やっていう方もあれば、なんか淡路島のその鳴門の渦がの形をしてるから淡路結びって言うたりとか、それは諸説あるんですけど、この水引きを、あれ紙でできてるんで藍で染めることができるんですよ。
あ、なるほど、
はい、それを藍で染める、僕らはそこまでの作業なんですけど、そこから染められた色を、まあ、3色ぐらいに色分けして染められた水引きを福祉作業所やったり引きこもり支援をされてる団体と提携して、提携というかお渡しして、でそこにこう参加してる利用者の人たちがそれをこう結んでいく、水引きの淡路結びを作っていくんですね。でそこでできたチャームを、またトッキングしてお守りをとして作る。でそのお守りを淡路島の、今は参加所なんですけど神社さんで販売してもらうっていうプロジェクトをしてまして、それがやっぱもう3年ちょい経つんかな、でももう1万人以上の方にそのお守りが人の手に渡っていて、すごく気持ちがいいんですよ。そのみんなで作ってるっていう一体感もあるし、何より参加してる人たちがこう誇らしく自分の仕事として参加してくれてるんですね。でやっぱその企画自体が、まあ、人の居場所にもなってるし、なんかこう成長にもつながってるみたいな、なんかこうすごくやっていく中でいろんないいシーンに出会えてて、あ、これ今、うん、この人はちょっと前に進んだみたいな。
あ、
うん、で今やこう個人でつながってたり障害持ってる方の親御さんとかもその最後こうドッキングしていく作業とかに参加してくれて、で工房で集まって、うちの工房に集まってもらって、みんなでそのおしゃべりしながら袋詰めしていくみたいなことをしてて、なんか自分たちがこう作ってきた青色の活用方法としてはすごくいい使い方ができてるなっていうふうに思ってます。あ、こういうことしたかったんやわみたいな。
あ、
だから愛に需要を作るっていう意味では一つのこう納得できる事例かなと思ってます。
なるほど。前の話だったら愛をその淡路島で育てるっていう、そういうところから作品をどう作るかっていうお話だったけど、
はい、
今回はその育てた愛を地元の人と一緒にデザインをして、それを一緒に作って、でそれを淡路以外のところにも届けるっていう、
はい、
そういうこうサイクルができたっていうお話だと思うんですけど、リュータさん、水引きとその藍結びのその染めとのなんか合体ってイメージがしにくいかもしれないんですけど、
取ってきます。
今取ってきてもらってますけど、手に取れるんですね。水引きって袋にかぶせるっていうか巻くっていう感じなんですけど、あ、見せてください、ぜひぜひ。このね、今ネギさんに見せてもらっているんですけど、その染めてある藍の色の存在と結んである硬さみたいなのがちょうどいい、手に取ってもちょうどいい感じで、つけても存在感があるんですね。でそれでこう日本古来のっていう、こうなんか神社のっていうイメージも合わさって、でだから人に届けることもできるし、その届けてもらったその阿波藍結びをこうつけて、自分にずっとつけて、お守りにつけておくこともできるし、そういう意味ですごい なんていうか深いつながりですね、いろんな意味で。でも最初どっからそのアイディア出てきたんですか？ なんかネギさんよっしゃって夢の中で見たっていう、
まあ、なんかこう自然発生的な感じではあって、あの福作業所さんとはあの以前からそういう交流があって、あの生活訓練みたいな形で、
うん、
あの利用者さんの、まあ、2週間に一遍とか受け入れして、でうちの仕事を手伝ってもらうんですよ。で畑作業やったり染め作業やったりいろんなことがあるんですけど、とにかくその日にある仕事を利用者さんが 5,6 人で一緒に作業して、でお昼ご飯みんなで食べて解散するみたいなことはずっと続けていて、でやっぱそれで交流していく中でみんなやっぱ感じたのは、その社会との接点がとにかく薄いんですよね。
うん、
で何かこうちゃんとこう一員として役割分担、それぞれの役割分担で得意なことで参加してもらって、こうみんなで作ってるっていうことを何かしたいなっていうのは常々思ってたんですよ。
うん、
それでなんか練って練ってというか、はい、ようやく形になったっていう感じです。
なるほど、すごいすごいですね。あのなんか、うん、誰もが自分が持っているものをその場所で活かせて、さらにこう一緒に話をしながらだから、
うん、
こう思いつくこともあったり、変な言い方がこうより良いものに修正していくっていうか、あのコントロールしていくっていうことも一人だとしにくいけど、みんなだとなんかこう広がりながら形がちゃんと出てきていきそうな気がします。
うん、そうですね。なんかその都度なんか足をこうしようみたいなのは毎回言ってたり、
うん
うん、個人で参加してくれてる方もいるし、うん、なんかそうですね、なんか役割分担やなと思ってて、単純にこう障害があるとか関係なく、
うん
うん、なんか得意なこと同士でつながればクリエイティブを生み出すことできるかなと思ってます。
うん